中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ゲストに来ていただいております那覇市まちづくり協同推進課県那覇市の市民活動支援センターから渡嘉敷ひろみさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、今日来ていただいたのは前回共同のネクストステージという授業を那覇市がやりました。で、その担当である渡嘉敷さんにじゃあ話聞こうということで、その話を中心に聞くんですけど、まずですね、市民活動支援センターでどういうところかというところから始めましょう。
はい、はい、那覇市民活動支援センターはNPO や自治会とか、コミュニティの団体の役に立つためのセンターです。具体的に言うと、会議室の貸し出しだったり、あと印刷を安くできるサービスがあったり、あとはその市民活動に役立つ講座を、受ける場であったり、また市民活動に関する相談を受けるというような市民活動に役立つ場所ということです。
どんな人に来てほしいと思ってるサービスなんですか？
やっぱり地域とか社会を良くしたいと思っている個人だったり、何かしたいと思っている方がまずは情報を取りに来たりとか相談に来たりっていうのもありますし、また今すでに活動されている団体でちょっともっと良くしていきたいよっていうところ、人たちがですね、ぜひ利用していただきたいなと思ってます。
なるほど、団体にこだわっているのは、例えば前は NPO 活動支援センターって言ったと思うんですけど、NPO 格とかに今こだわってるわけでもないんですね。
でもないです。NPO も法人とか任意の団体とかいろいろ定義があると思うんですけれど、特にこだわりはなくて、個人でもいいので、何か社会に役立つこと、ボランティアしたいとかいうのでも全然、OK です。
なるほど、じゃあその旧メカル庁舎のバスです、場所ですよね、じゃあそこに来てもらって、そういう市民の活動してみたいとかでもいい、
もう全然大歓迎でございます。
なるほど、そういう場所なんですね。そういえば最近駐車場のシステム変わったんですよ。
そうなんですよね。
ちょっとせっかくだから告知して駐車場、
今からです。
今日から今日は今撮ってるのが3月の今日何日2日,
2日月曜日ですね、
なんですけど、じゃあ3月2日からのサービスが、サービスが変わったっていう感じですかね。
そうですね、
前はどういう仕組みだったんですか？
前は那覇市民共同プラザがこの建物の名称なんですけれど、地下に駐車場がありまして、地下と地上一部ですけれど、
何十台かですね、
40台ぐらいだったんですけど、そこにプラス近くの、那覇市の消防本部の敷地に新しい立体駐車場を建設しまして、そこが70台余りぐらいになるので、合計117台の駐車場を一体運用ということで、今まで、無料だったのを、新しくできたということで、有料、建設費がかかってますので、有料化したというのが今日からスタートでございます。
都心ですからね、別にそれはいいと思うんですけど、入り口は今までと一緒なんですね。
そうです、
じゃあ IT 創造館と市民共同プラザの間から入ってもらうと、
そうです、
奥に立体駐車場もあると。
場所はくるっと回って、
そうなんですよね、
後ろの方ですね、入り口が消防局に向かうような、
そこはじゃあ入り口が違うんですね。
ちょっと場所が少し離れてるので入り口が違うですね。
なるほど、じゃあ2箇所になって、
そういうことです。
有料で運用するようになったと、ただね、前みたいにすごい2時間以内に出なさいみたいな運用じゃなくなったってことは、それはいいことですね。
利用者には減免とかそういった措置もあるんですね。
そうですね、市民共同プラザに目的のお客様は減免が適用ということで、それ以外の近隣の建物に行く方ももちろん利用できるんですけど、そこは正規料金で、
なるほど、
という形です。
あ、じゃあそこの減免もあるということですね、はい、あ、なるほど、いいと思います、ありがとうございます、
はい、
じゃあ早速なんですけど、共同のネクストステージという、これは、2019年度令和元年度、はい、あるいは
平成31年度
の事業だと思うんですけど、はい、これはどういう事業をしたんですか、
はい、これはあの那覇市民活動支援センターの
講座、ね、
講座の位置づけなんですよ、
講座扱いね、
はい、講座扱い、
講座費用をうまく使ったと、
まあ、そういうことですね、はい、うん、まあ、そもそもなぜこの講座をっていうところなんですけれど、うんうんうん、まあ、あの那覇市がその共同っていう言葉をこの取り入れて、うん、まあ、歩んできたっていうところで、はい、あの、まあ、20年の節目っていうところがありました、あの、まあ、1998年度、うん、平成10年度に、うん、の第3次総合計画を作った時に初めて共同という言葉が使われてるんですけれ ど、
なるほど、
まあ、そこで、まあ、20年ってちょっと節目でもあるので、うん、まあ、そもそも私たちよく、まあ、市長も白間市長も共同が大事よということで、うんうん、掲げているんですけれど、そもそもそのなぜ共同をあの取り入れたのかとか、うん、そういう原点をまず確認したいなということで、うん、
なるほど、振り返ったわけですね、
振り返りました、
うんうん、どうか、これって親泊市政時代からの話、尾長さんになってから、
尾長市長になってからですね、
あ、なるほどね、じゃあそこから始まった共同っていう言葉を使い、うん、はい、自民党、
失礼しました、うん、これは親泊さんの最後ら辺ですね、
お、
失礼しました、はい、
うん、じゃあそこから、はい、じゃあもう三市長をまたいでずっと使ってきた言葉だっていうことなんですね、はいはい、そういうことですね、はい、振り返りどうでした、
はい、
うん、
いや、よかったです、まあ、私ももうちょうど役所に入って、まあ、20年大体同じぐらいの時期を歩んできたんですけれ ど、
共同とともに、
共に、うん、だけどあんまりそのなんて自分事としては意識していなくて、
うんうん、
あ、自分がやってきたこれは共同だったんだなとか、
うん、
あ、共同 の、 そのなんていう定義っていうか意味が分かったとかだったり、
うん、
あと那覇市がその共同してきた、共同を育ててきたっていう施策とかも、
うん、
すごいいいことをやってきたんだなっていうことで、うん、改めてその価値を認識したっていうのはありました、
はい、どんな振り返りだったんですか、
まずはですね、
うん、
あのまずその共同を取り入れた時の総合計画の担当の職員、
うんうん
うん、元職員の横山義治さん、
お、横山先生ねはいはいはい、
をまあ、ちょっと今中国で学校の先生を、うん、大学の先生を
民間上がりの、ね、
はいはいはい、
方で校長先生でした、ね、なった方ですよね、はいはいはい、
まあ、面白い経歴をされている横山さんが、うんうんうん、まあ、あの中国に、まあ、普段いるんだけど、まあ、沖縄に帰ってくるよというタイミングをちょっと聞いていたので、
うんうんうんうん、
ちょうど8月でした、夏休みで帰ってくるよというところをちょっとあの、はい、
抑えた、
はい、連絡を取って、うんうん、横山さんちょっと語ってもらえませんかということで、
当時のことをね、
はい、当時 の、うんうん、あのなぜそういう共同を使ってやったのかっていうところだったりとかですね、それであのまずはあのそれと大きなちょっと講演会みたいな感じでスタートしました、
うんうんうん、はい、当時、うん、どうして共同が必要だったっていうふうにして、はい、思ってここに踏み切ったっていうのはどう理解されました、
は
い、
それはですね、
うん、
まずあの1995年に、うん、あの阪神淡路大震災があったっていうところで、
うん
うん、その行政だけではそのそういった難局を乗り越えられないという市民の力が必要って復興 に関してですね、
なるほど、
っていうのが大きな外的要因だったっていうのが一つ、
うんうんうん、
そうだなっていうところと、あとはその内的要因としてはその市民参画とか、
うん、
そういう意識が、社会の意識がやっぱ市民が主体となってまちづくりをしようっていうような、うん、まあ、その時代が、
うん、
そういう時代だったっていうのもあってですね、
そういう時代の要請があったんだ、
はい、あった、はい、
うん
うん、それで、まあ、那覇市も共同を入れたんだよって先んじて、うん、県内でも先んじて入れたんだよっていうふうなことで、うん、分かりましたね、
なるほど、
う
ん、それがじゃあ動機と、はい、あの世の中の要請っていうとこだったんですね、はい、うん、じゃあ実際どういう施策を、うん、じゃあ共同として具体的に打ってきたのかっていうのは どう振り返りました、うん、
そこでですね、まず、うん、まずその NPO、 当時はそう NPO 法もできたので法律ですよね、
そうです、
はいはい、それも大きいんですよ、
97年8年、
そうなんですよ、あ、それ大きいですね、
うんうんうん、NPO 法ね、
はい、法ができて、うん、それであのまずじゃあ NPO が活動しやすい、うん、あの物理的な場所を 作ろうということで、うん、NPO 活動支援センターを設置したっていうのが、
ね、
はい、あの総合計画にも描いていたので、
昔の役所の前のプレハブみたいなところですよね、はい、あ、思い出しました、はい、うんうん、
ですね、だったりですね、あとはあの、はい、お金ですね、
はい、
NPO 活動支援基金っていうのを、はいはいはい、まあ、設置したと。
昨年か一昨年で満期を迎えたというかね。
そうですね、はい、19年間で、まあ、基金を使ってあるような市民活動を支援してきたというところもやりました、
うん、
とか、あとまずあの役所の部署ですね、
はい、
市民活動係、
うん、
市民活動課にそういう NPO 支援の、はい、役所の組織を置いたというところとか、まあ、人、お金、物理的な場所っていうのをどんどん整えてきたというところですかね、うんうんうん、
なるほど、この辺がじゃあやってきたことっていうところなんですね、はい、うん、中村さん、この、はい、多分中村さんだと本当に学生時代からできたレベルだと思いますけど、この件にこれまでの流れに関して何かコメントがあれば、
うん、そうですね、第三次総合計画で共同っていうのが謳われたんだけれども、うんうん、共同する相手がどこにいるのかっていうのがなかなか見えにくかった時代だっていうふうな話は聞いたことがあって、うん、誰と共同すればいいの
って、歌っては見たものの、
そうそうそう、どこにいるのっていうところで
相手誰だっていう、
市民活動をされてる方はちょこちょこいたので、うん、まず NPO 活動支援センターを作って、うん、まあ、そこでまあ活動を支援していく、そしてまあ共同する市民がそこでこう育っていくような土壌を作っていくっていうのの下ならし、地ならしをずっと続けていた時代だったのかなっていう感じですよね、
うん、なるほど、そういう出だしだったんじゃないかと、はい、中村さんってちなみにどれぐらいの頃から関わってるんですか、うん、
2004年ぐらいからですね。
その頃は本当に学生さん？
学生です、はい、でプレハブの NPO 活動支援センターも何度かで入りしてコピー機とか使わせてもらったりとかしていたので、うん、まあ、その時に学生だった皆さんが今30代半ば40代とかで、まあ、中堅の頃、まあ、共同のリーダーとして活動されている方もたくさんいるので、うん、そういう意味ではまあ、そういった共同が育っていくのをまあ横目に見てきたかなという感じですね。
やっぱりじゃあそこで門戸を開いていたってことに関してついてきた市民は少なからずいたという評価ってことなんですね。なるほど。じゃあこういう施策を打って、まあ、引っ越しもあったけれどもやってきたってことですよね、
はい、
ああ、じゃあこれネクストステージって話なんで今ねきっかけとか、うん、やってきたことっていうのは分かったんですけど、はいはい、まあ顔を作って箱を作って人とお金をつけたらいいと思うんですけど、その他、うん、もうちょっと振り返りね、その他の課ですね、
はい、
がちゃんと当事者化したのかっていう評価ってどう考えてます？
そうなんですよ、そこはちょっと、うんうん、まあ今私たちまちづくり共同推進課、いろいろ職課の名前は変わってきてますけど、うん、それを置いてすごい何ですかね、重点的にやってきたのはいいんだけれど、うん、一方で共同はそのまちづくり共同推進課がやるものだよねみたいな裏のメッセージをちょっと、
うんうん、
出してしまったっていうのがあってですね、うん、前兆的にじゃあ共同が自分ごとかっていうと、うん、まだまだ足りないかなと思いますね。
課ができるってそういうところあるんですね、中村さんね。
そうですね、あ、うん、そこに任せておこうみたいなんで、うん、一言になっちゃうと浸透していかないので、
本来は横串を刺していくところなんだけど、自分の授業始まったらね、うん、やっぱりしっかりやっていかないといけないし、
うん、
じゃあこの辺は次への課題とも言えるかもしれないですね。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあこの先どうあるべきかっていう議論もされてきてから多分ネクストステージって話だったと思うんですけど、ちょっと
前に、うん、共同大学とか、
うんうん、
大学院とか、
うん、
共同大使とか、
ね、うん、
まあ、いろんな形でこの市民の側に対してのアプローチっていうのは那覇市ずっと続けていて、
うん、確かにそうだそう、
一緒に共同する相手をずっと育ててきたんですね、うん、でそれで市民の側もやっぱりネットワーク作りながらそういったその共同できる体制を整えてきたっていうのが、うん、まあ、この20年だったのかな。
そうですね、共同大使もその施策の、うん、大きな一つですもんね。
おっしゃる通りですね、はい、なんか頑張る市民の見える化 なんて言って、うんうんうんうん、まあ、それは第二ステージで位置づけられてるんですけど、うんうん、まあ、共同の基盤作りということで人材育成をどんどんやってきたってい
う。共同大使今都合何人ぐらいになったんでしたっけ。
共同大使はまあ780人、ちょうど那覇丸みたいな感じでちょっとまあそれからちょっと80名増えたので、まあ、800名今超えてますね。860名ぐらいですか。
すごい。そうか、はい、ここまで来るとね、大きな人材バンクとも言えますよね、はいはい、なるほど、そこを見える化した。だから当局が見えなかったっていう部分はあるのかもしれないですね、はい、あの市民はだいぶ見えてきて、
そうそうそうそう、だから、はい、
これ大きい課題かもしれないですね、
はい、まだまだ見えてない人がたくさんいると思います。
なるほど、はい、じゃあ、はい、そのネクストステージで何やろうか、どうあるべきかみたいな議論ってされているんですか、
はい、
今後の話。
それはあの、まあ、市長報告会でもいろいろ提案が出ていて、う
ん
う
ん、これ報告したんですね、市長にね。
そうなんですよ、うんうん、で結局この行政ができること、市民ができることで、うん、で一緒にできることっていうような感じで整理しようってなったんですけれど、うんうん、まず行政はあの行政が持っている情報、うん、データをちゃんと開示してくださいっていう、うん、でも行政側からもそれが必要だみたいな話があったりですね、うん、ちゃんと整理して市民が使えるようなデータとしてちゃんと届けてほしいということはあったんですよ、うん、とかあとあのこの共同のそのなんですかね、体験をする場所、うんうんうんうん、場所というか機会というか、うん、例えば大人になって共同といっても、うん、ちょっとやっぱり難しいので、うん、小さいうちからこの共同を体験できるあのものを、まあ、学校教育だったり、うん、まあ、それがちょっとハードル高いってなると地域でできる方法だったりっていうので、あの具体的なあのものを作ってほしいっていうのも出ました、うんう
ん、なるほどね、
はい、
子どもの段階から共同体験をする場所みたいなところと、はいはい、うん、データ確かに、
はい、うん、あとも、あの共同大学院とかで、うん、この課題解決のアクションプランでいいのをどんどん市民の方が、はい、うん、そう作り上げるわけですよ。で
お、アクションプラン作りもしたんですね、
はいはい、大学院も相当今すごいいい感じで、
うん、
あのいろんなプランが出てるんですけれど、うん、でそれが本当にその事業として進んでいけるような、うん、あのものにしてほしいとかですね、
うんうん、
単なるアクションプラン提示だけで終わるんじゃなくて、
うん、
でそこが行政が共同してそれより、まあ、一緒になって、もっと実践的にやるようなところまでとかっていう話も出ましたし、
うん、
だからなんかいい感じで言ってるからもう一工夫みたいなところがですね、う
ん、アクションプランでいくつぐらい提示されたんですか。
は
い、
今回の大学院は6つグループがありまして、
その中で渡嘉敷さんが、はい、あこれやってみたいなって印象的だったプランってありました。
あもういいのがいくつもあって、うん、
じゃあまず一番、
まず一番目、
ね、
一応ですね、あの子どもの居場所づくりってことで、うん、公園をやっぱ見直そうと、うん、既存の私たちの社会資源、
うんうん、
で今優遇もないし、うん、なんかいろんなあのボール遊びもダメよとか規制されてるところもあるんだけど、
うん、
でもみんなが集まれる場所って公園ってもっと見直していいよねっていうところもあって、うんうん、しかも子どもたちがそこでもっとあのコミュニティというか、なんか大人も一緒にあの集えるようなものをしようっていうことを提案したグループがいるんですよ、
うんうんうん、
でそこはじゃあ実際本当にあの、先月やるつもりだったんですけど、あのあのまあちょっとあのいろいろまあピクニックみたいな感じで、そこで実は児童館も一緒になってとか包括も一緒になってとか、あのだけどこのコロナの影響でちょっと残念で、まあでもこれは本当に公園管理課とか子どもの部局だとかですね、一緒にそのできる、あの本当にできそうだなというのもあったんですよ。それが一つ、
なるほどね、はい、そういうアクションプランがいくつか提示をされた、はい、ってことなんですね、はいはい、それはいいですね、うん、もっとそういう活動すればいいの。
なのでこれがこの、うん、たまたまそこの場にいた人たちがうまくいっただけではなくて、仕組みにどうやっていくかっていうのが今後課題になってくるかなと思うんで、うん、まあ、今宙ぶらりになっているあの自治基本条例の制定っていう話があるので、ここの中で那覇市は何する、市民は何するとか企業は何するみたいなもので、こうある程度明確にできるとですね、この辺のこの連携の仕方っていうものも形式になってくるのかなと思うんで、まあ、これまで育ててきた共同を手法として使って課題解決にうまく転用していくっていうのが、まあ、この自治基本条例きっかけにはなるんじゃないかなと思っているんですけどね。
一度作りかけた っていう僕なんか思い、うん、あの印象があるんですけど、うん、ちょっと今止まってる。
そうです、あの共同の指針でしたかね、うん、そのでもうちょっと市民意識がこうなんていうかな、まあ高まってきた時にまた検討しようみたいな話で止まってしまっていたので、うん、まあこれを動かすというのも一つ方法なんじゃないかなと思いますけどね。なるほどね。
まあ意識啓発とこれ鶏卵みたいなところありますよね。うん、ね、そうか。なるほど。上位施策をしっかり作って市民にも、うん、だけど市民にもやっぱりちゃんと強く市民も自分たちのことなんだからね、うん、頑張るっていうところをあまり市民をお客さんみたいにしてしまうとうまくいかない気がするんですけどね。アクションプランってことは、何らかの課題意識があったからこのアクションプランを作ったと思うんですけど、うんうん、はい、その課題ってどうやって抽出したんですか、アクションプラン作りの時に。
あ、なるほどね、うん、それは一応あの、うん、まあ、この大学院の応募の動機がその自分が関わる地域を、うん、あのまず地域ここの地域を取り上げたいっていう形で選んで、もともとちょっと社会課題を、うん、あの考えているような人たちをまあ対象にはしてはいるんですよね。で、そんであのこの地域のことをじゃあ調べる中で、うん、まずあの基礎的なデータ、はい、高齢化率だったり、うん、何がこの地域の課題なのかと、うん、いうことで、まあ、首里地域もあったし、おろく、うんうん、とかあのこういうふうにありましたね、はい、中心市街地とかあって、うん、でそこでまずフィールドワークをしたりヒアリングをしたりして
エリア分けしてたんですね、
はい、で調査からなんですよ、うん、
あ、素晴らしい、
うん、思い込みの課題ではなくて、うん、本当にで行政から、うん、あの所管の部署からちゃんとデータも取ってきてとか、うん、で行政のヒアリングもしてとか、うん、いうことでそういう実地をちゃんと歩いて抽出した課題を、うん、じゃあそれをみんなでじゃあ取り組もう、うんってなって本当にそれが課題かみたいなところから、はい、あの検証しながらっていう感じでやってましたね、
うん、そうか、うん、結構いいですね。じゃあそこの抽出から始めていて、うん、はい、それはじゃあ当局の人もデータを出していかないといけない、
はい、出すし、うん、一緒にあの話し合うっていう場もありました。
いいプロセスですね、うん、
結構だから高まっていると思うんですけどね、うん、
そうですね、はい、まずは見方もたくさんいるじゃないですか、うん、はい、うん、そうか、面白い、うん、もう結構時間になってきてしまって
あっという間ですね、
はい、ね、あっという間なんですけど、うん、うん、じゃあ来期以降、うん、次のまあ20年というか次の10年というか、うん、共同をねの次のキーワードってたくさんあると思うんですけど、うん、最近は競争とかね、うん、っていう言葉とか、うん、僕らねよく騒動とか、
うんうん、いう話も
しているんですけど、うん、次これちょっと難しいですよ、はい、次の10年どんな方、うん、どんなキーワードが大切かなと思います、うん、この渡嘉敷さん個人として。
あ、そうですね、うん、私もあの競争という言葉を那覇市は うん、あの組織の中に取り入れたっていうのもあるので、うんうん、もう少し競争を少し考えてもいいんじゃないかっていうのもあります。
共に作る
の方、うんうん、で騒動もいいんですけど、うん、なんか私はあのもう騒動員みんなっていう感じもしてですね、うん、なんか少し重たい気持ちも、うん、個人的な感触ではありますね、
うんうん、みんなって誰なんだって
思ったらね、そうそうそう当たり戦かみたいな感じもあって、うん、少しだけあの課題解決型だなと、うん、競争だとやっぱ新たな価値を作り上げるっていうところで、うんうん、まああのいろんな技術も駆使しながらとかっていうことで、うん、なんか少し明るいちょっと軽い感じもしてですね、うん、なんかそっちの方が自分としては今のところですね、
軽やかなんじゃないかな
個人的には、うん、っていうのと、あとはちょうど10年っていうと2030年、うん、で SDGs の、うん、SDGs の、はい、あの目標の、うん、その見ている地点なので、うん、もう少し SDGs を少しあの世界共通のその課題解決とか持続可能なとか、
まあ、これも物差し大事な物差しだからね、
はい、そことのその関係、うん、共同っていうのも少し視点としては考えていいのかなと思います。
うん、ね、よくわかりました。中村さん何かありますか。
いや、そうですね、まあ、うん、ここまで共同が育ってきたので、うん、やっぱりそれが課題解決に生かされる那覇市になってほしいなっていうことをずっと議会で言い続けているので、うん、これは諦めずにずっと言い続けていくということかなと思いますね、うん、
はい、そうかということで、はい、お時間でございます。渡嘉敷さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
はい、よろしくお願いします。
Thank you.